恵みをいただく御言葉はルカによる福音書の22章14節から34節までです。ルカによる福音書の22章14節から34節、はじめに16節までお読みをいたします。さて時間になってイエスは食卓に着かれ、使徒たちもイエスと一緒に席に着いた。イエスは言われた。私は苦しみを受ける前にあなた方と一緒にこの過ぎ越しの食事をすることをどんなに望んでいたことか。あなた方に言いますが、過ぎ越しが神の国において成就するまでは、私はもはや二度と過ぎ越しの食事をすることはありません。アーメン。それではお祈りいたします。私たちの過ぎ越しの生贄となってくださったイエス様、あなたを褒めたたえます。あなたがほふられて十字架につけられて、その血潮をあの上で流され、それによって父なる神様は慰められました。主よ、私たちは身怒りを逃れるものとされましたことを感謝します。今私たちはあなたのその十字架を覚え、この受難週、この早朝御前に集って、あなたから命を何かいただけないかと集っております。主よ、あなたがたっぷりと与えてくださいますように、今語るしもべの唇もまた預かる人々の耳を開いてください。どうかあなたの命、あなたの十字架の命、それを今日豊かにいただくことができますように、助け導いてください。すべてを期待し、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日の箇所においては、イエス様が肉体を持って、ね、人としての姿、形をとってこられている、その中における弟子たちのとの最後の晩餐の場面です。イエス様が肉体を持っておられる、その状況においては、弟子たちは、ね、イエス様と実際に目と目を見て合わせて話して、あるいは弟子たちは聞いて、耳で聞いて、あるいはイエス様を触って、ね、そういうことができましたけれども、いよいよそれがもうできなくなって、イエス様は御父のもとに行こうとしている。そしてその前の最後の、ね、晩餐、ですけども、ただの晩餐ではありません。これ過ぎ越しの食事です。で、過ぎ越しの食事、それはあの指定使徒の時代において、ね、いよいよ430年もの間奴隷状態であった、そのエジプトから脱出するという、その最後の晩餐も、ね、過ぎ越しの生贄が捧げられました。で、家の中において、家々の中において、ね、傷のない一切の子羊がほふられて、ね、身代わりにされて、そしてその血が家の扉の家紋と紋中に塗られて、そしてその血塗られた家は、過ぎ越しのその晩、エジプトには災いが起こりました。滅びの災いです。長男が死にました。家畜も奴隷も王様も例外ありません。長男が全て撃たれて死んだんです。エジプトの神々に裁きが下されました。しかし過ぎ越しのこの子羊の血が塗られた家は、ね、その滅びの災いは免れました。その夜、その血の塗られた家の中では、この子羊が、ね、焼かれて、そして一緒に家族みんなともどもその羊の、ね、焼いた肉を食べる、それが過ぎ越しの、ね、食事です。イエス様はまさに過ぎ越しの子羊となられて、そして私たちもこのイエスの血によってこそ滅びの災いを免れた。で、その過ぎ越しの食事、 これを、ね、食べるその時、ね、まさにイエス様こそが水越の子羊となられました。でそれで聖餐式が制定されます、ね、聖餐式それは、ね、パンと、また杯をいただくものですけども、それはこの出エジプト以来ずっとユダヤ人の間で行われてきたこの杉越祭がそのまま新約に引き継がれたものです。これを食べるならば滅びの災いは起こらないって、そのことを象徴するものです。で、17節からお読みいたします。17節から、そしてイエスは杯を取り感謝を捧げて後言われた。これを取って互いに分けて飲みなさい。あなた方に言いますが、今から神の国が来る時までは私はもはやブドウの実で作ったものを飲むことはありません。それからパンを取り感謝を捧げてから裂いて弟子たちに与えて言われた。これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後杯も同じようにして言われた。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約です。アーメン。イエス様は私を覚えてこれを行いなさいと言われました。第一コリントの11章の方に聖餐式の時によく読まれる宣言文があるんですけども、そこなんで使徒パウロはこの第一コリント11章の23節から29節までがよく、ね、この聖餐式において宣言される分ですけども、そのちょっと前のですね、第一コリント11章の20節からちょっとお読みしていきたいと思います。ここにですね、なぜ使徒パウロがこの有名な聖餐式の宣言文を言ったのかが書いてあります。第一コリント11章の20節から、しかしそういうわけであなた方は一緒に集まってもそれは主の晩餐を食べるためではありません。食事の時めいめい我先にと自分の食事を済ませるので、空腹な者もおれば酔っている者もいるという始末です。飲食のためなら自分の家があるでしょう。それともあなた方は神の教会を軽んじ貧しい人たちを恥ずかしめたいのですか。私はあなた方に何と言ったらよいでしょう。褒めるべきでしょうか。このことに関しては褒めるわけにはいきません。私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡されるよパンを取り感謝を捧げて後それを裂きこう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。夕食の後杯も同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。アーメン。で、私を覚えてというところが重要です。教会で飲み食いをする、ね、食事をとる、これは、ね、当然のことです。初代教会も、ね、共に同じ家に集まって共に、ね、パンを裂き、そして心を一つにして祈りをし、ね、それが初代教会のありさまですけれども、しかしその初代教会の中においてただ飲み食いのためだけに集まって、ね、そして、ね、めいめい我先にと自分の食事を済ませて、ね、空腹な者もおれば酔っている者もいるという始末、ね、要するに当時はですね、特権階級がおり、またね、そうではない奴隷階級がおり、ね、本当に、世の中の労働仕事をしている、ね、人々もおれば、ね、もう時間を持て余して暇な、そういう特権階級もおりました。で、教会に集う人々、ね、奴隷は日中仕事をしております、ね、日ごと、ね、まあ、現在でいうところの、ね、もう昼間は 社会に出て働いている人たちがおりますね。しかし特権階級的に、働かなくても良い人々もおります。ところがパウロが叱責しているのは働いていない人たちで、なおかつただ飲み食いだけをして、でそれで、ね、どれその働く階級の人々がようやく夕方家に帰ってお腹を空かせて帰ってきたのに、けれども、ね、何も食べ物が教会に残っていない、ね、何も、ね、用意されていない、もう働いていない特権階級の人々が飲み食いし終わって、食べ尽くして、ね、飲み尽くして、もう、ね、働いてきた人々に何も残っていない、ね、そういう状態をパウロが叱責したんですね。でそれで、あなた方は神の教会を軽んじて貧しい人たちを恥ずかしめたいのですか、私はあなた方に何と言ったらよいでしょう。褒めるべきでしょうか。このことに関しては褒めるわけにはいきません。そのことのゆえに、この、ね、聖餐礼拝の、ね、宣言文が生まれたんです。その次の22節から、ね、私は主から受けたことをあなた方に伝えた、ね、要するに食べるにしても飲むにしても私を覚えてこれを行いなさい、ね、主を覚えてこれを行いなさいということが、ね、ここにおいて宣言されたわけです、ね、食べるにしても飲むにしても全てが主の栄光のために、ね、なるようにしなさい。ですから教会という交わりの中において、ね、集う時、ね、飲み食い、ただの肉の飲み食いとしての目的で教会があるのではなく、イエス様を覚えて、イエス様の死を覚えて、そして、ね、それぞれがわきまえて自分自身をよく吟味してパンに預かり、また飲むことに預かりなさいと言われております。もし、ね、この29節以降にあるんですけども、ね、身体をわきまえないで飲み食いするならば、その飲み食いが自分を裁くことになる、ね、イエス様を、ね、身体をわきまえない飲み食い、ね、体は一つ、ね、聖霊は御霊は一つ、バプテスマは一つです。その一つ体なる教会、ね、イエス様と一つなる、ね、その身体、それをわきまえない飲み食いが自分自身を裁くことになり、で30節見ますと、そのためにあなた方の中に弱い者や病人が多くなり、死んだ者が大勢います。しかしもし私たちが自分を裁くなら、裁かれることはありません。アーメン、アーメン。で、もし身体をわきまえない飲み食いをするならば、弱くなったり病人になったり、あるいは死んでしまったりするものが出た、この30節にある通りです。本当に主の兄弟姉妹、主の教会はよくよく気をつけるべきです。身体をわきまえない肉の飲み食い、それは弱いものになったり病人になってしまったり、あるいはもうあまりにも身体をわきまえないことを続けるならば、死んでしまう人も当時のこの教会には出てきたわけです。私たちは主の身体を本当によくよくわきまえるべきです。イエス様はこのようにして、聖餐を制定されたと。その時、本当に大事なことは、私を覚えてこれを行いなさい、イエス様を覚えてこれを行いなさい、これが、この新約における、この過ぎ越しを、いただく時のその、心構えです。そして、ルカに戻りまして、ルカの22章の、21節から、お読みしていきます。しかし見なさい、私を裏切る者の手が私と共に食卓にあります。人の子は定められた通りに去っていきます。しかし人の子の裏切るような人間は呪われます。そこで弟子たちは、そんなことをしようとしている者は一体この中の誰なのかと互いに議論をし始めた。また彼らの間には、この中で誰が一番偉いだろうかという議論も起こった。ここにおいてですね、議論が起こります。イエス様が、裏切る者の手が私と共に食卓にある。で、弟子たちは一体誰が裏切るんだろうかという議論が始まり、そしてそれと同時にですね、この中で一番誰が偉いのかという議論も起こります。 ね、誰が裏切るのか、そして誰が一番偉いのだろうか、誰が裏切るのかというその議論に対してイエス様はここにおいては、ね、一切答えませんけれども、誰が一番偉いのかという議論に対してはイエス様は、ね、お答えがあります。25節から、するとイエスは彼らに言われた。異邦人の王たちは人々を支配し、また人々の上に権威を持つ者は守護者と呼ばれています。だがあなた方はそれではいけません。あなた方の間で一番偉い人は年の若い者のようになりなさい。また治める人は仕える人のようでありなさい。食卓に着く人と救助をする者とどちらが偉いでしょう。無論食卓に着く人でしょう。しかし私はあなた方のうちにあって救助する者のようにしています。けれどもあなた方こそ私の様々な試練の時にも私についてきてくれた人たちです。私の父が私に王権を与えてくださったように、私もあなた方に王権を与えます。それであなた方は私の国で私の食卓について食事をし、王座についてイスラエルの12の部族を裁くのです。アーメン。で、ここにおいてどのような人が最も偉大なものであるのかイエス様が言いました。要するに一番偉くなりたいという人は一番年の若いもののようになりなさい。要するに仕えるものになりなさい。イエス様は先生と呼ばれている人でしたけれども、むしろイエス様はあたかも誰よりも、ね、老して誰よりも、ね、使える給仕するもののようにイエス様はなってくださいました。イエス様は、ね、もう本当に昼も夜も寝ることなくずっと、ね、もう、キツネには穴がある、空の鳥には巣がある。しかしイエス様はもうずっと立ち働いてきました。本当に、ね、弟子たちは当然ですね、イエス様にね、給仕をしますけれども、けれども何よりも心の底から仕えてきたのはイエス様の方です。弟子たちがね、もうこんな、ね、くだらない議論をしている中でも本当にもう怒ってもいいような場面においても怒らずに、むしろ本当に心優しく諭して、ね、そのようなことをして、そして弟子たちのために牢を追ってきた。イエス様はさらに最後の晩餐のこの前ですね、自ら上着を脱いでたらいに水を、ね、汲んで手ぬぐいを腰にまとわれて弟子たちの足を洗いました。そしてイエス様は模範を示されました。だから本当に私たちもですね、まず仕えるもの、ね、イエス様に習って習うものになって仕えるものの立場を取って、ね、そういうふうにしていきます。私たちは使えるものの立場を取るべきです。人に、ね、聖書にこう書いてあるよ、あなたが使えるものになりなさいよ、ね、これは逆ですね、真逆です。で、御言葉をよく盾に立ってですね、右の方を叩かれたら左の方差し出せって書いてあるでしょ。だから私殴ってもあなた仕返しするのは良くないとかですね、いやいや悪魔サタンの側になってはいけません。イエス様がおっしゃったのは、ね、使えるものの側にあなたは立ちなさいということです。で、殴るものになりなさいとは言ってないですね。それは、ね、悪者の側です、ね、悪いものに歯向かってはいけません、ね、右の方叩かれたら、ね、左の方出しなさいとその前に書いてあります。悪いものの立場に立ってどうするんですかというところですね。ですから使えるものの、ね、立場になるべきです。使えられる側、それは、ね、より、ね、霊的には、ね、低いものの立場です。しかし使えるものを自ら率先して、ね、生徒の労を負って使える人は、ね、霊的に上の立場にいるものだということを、ね、ここでイエス様は言ってるわけです。そしてさらにイエス様はですね、あなた方は本当に様々な試練の時にも私によくついてきてくれました。だから、ね、私が、ね、父から王権を与えられる時、あなた方も王権を受けますと、ね、本当にこの地上においてイエス様に仕えるもの、どんな試練の時においても、ね、耐えることなく 途絶えることなくイエス様に仕え続けてくる、そういう人に対しては、ね、イエス様もまた王権を与えてくださる、ここで約束しておられます。そしていよいよですね、この最後の時、弟子たちはみんなイエス様を、ね、裏切ってイエス様を見捨ててしまっていく時が来ます。イエス様はそれをよくよくご存知でした。イエス様はご存知だったからあらかじめ祈っておられたんです。そのことがわかる場面がこの31節からの場面です。シモン、シモン、見なさい、サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし私はあなた方の信仰がなくならないようにあなた方のために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。シモンはイエスに言った。主よ、ご一緒にならろうであろうと死であろうと覚悟はできております。しかしイエスは言われた。ペテロ、あなたに言いますが、今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言います。ここでイエス様はシモンに対して明確なことをあらかじめ予言します。シモン、みな、シモン、シモンと、シモンは人がつけた名前です。ペテロはイエス様がつけた名前です。人の子シモン、バルヨナシモン、ヨナの子シモンは人の子です。人間の力ではイエス様についていくことはできないということの予告です。シモン、シモンと見なさい、サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。そうです、サタンでさえ神様にお願いしなければこういったつまずきを与えることはできないんですけれども、しかしそれは聞き届けられました。しかしイエス様はあらかじめそれを知って祈られました。信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを近づけてやりなさい。さあここでですね、シモンはそんな気は毛頭ありません。彼は悪魔サタンがもう振りにかけてそれが聞き届けられたことも知らないし、またこれからシモン、イエス様を知らないと3度、今日、しかも今日のうちにイエス様を知らないと3度いうことも、知りません。知らないからだから生きがるんですね。主よ、ご一緒にならろうであろうと死であろうと覚悟はできております。口では、大きなことを言いますけれども、イエス様ははっきりと言います。今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言う。で、他の箇所を見ればわかるんですけど、他の弟子たちもみんなですね、口々に、いや私はあなたを裏切りません、シモンペテロは、マタイの方では、たとえ他の弟子たちがみんな、あなたを知らないと言ったとしても私は決してそんなことを言いません、そこで言って、そして他の弟子たちもまたそうだそうだ、私も裏切るなんて言わない言うんですけれども、残念なことにその晩、夜が明ける前、鶏が鳴く前までにシモンは三度知らないと言うし、また弟子たちはみんなチリチリバラバラになってイエスを見捨てて逃げてしまいます。本当に心は燃えていても肉体は弱いんです。唇でどんなに大きなことを言っても人は弱いものです。イエス様はその後、月末の園に移動して弟子たちもついていきます。イエス様は、弟子たちにあなた方は目を覚まして祈っていなさいと、言ってるんですけど、しかし弟子たちは目を覚ましておらず居眠りしてしまう、そして、もう誘惑に落ち込んで、眠り込んでしまった。悲しみの果てに眠り込んでしまった。結局ですね、人は、バルヨナシモン、人の子はイエス様について行き尽くすことはできないです。十字架を前に、十字架の前、まだ聖霊様が、弟子たちには与えられていない状態です。その時は人は弱いものです。そしてさらにこのルカの22章の ちょっと60節から62節までね、ルカ22章の60から62しかしペテロは、あなたの言うことは私には分かりませんと言った。それと一緒に彼がまだ言い終えないうちに鶏が鳴いた。主が振り向いてペテロを見つめられた。ペテロは、今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言う、と言われた主の言葉を思い出した。彼は外に出て激しく泣いた。アーメン。ニワトリが泣きました。イエス様はご存知でした。ペテロは3回その晩、まだ夜が明けきらないうちに、ニワトリが、ね、泣く前に3回イエス様のことを知らないと、ね、しかも宣言しました。しかも呪いをかけてまで誓いました。そしてニワトリが鳴いたその時、イエス様は振り向いてペテロを見つめられました。ペテロとイエス様の目が合いました。ペテロは、ね、ニワトリが鳴いた時、そして三度イエス様を知らないと宣言し終わったその後、イエス様に見つめられて、そのイエス様の眼差しはどんな眼差しだったでしょうね。イエス様はどんな眼差しで見つめられたでしょうか。ペテロは思い出しました、ね、今日ニワトリが鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言う。彼は外に出て激しく泣きました。私たちもこのように本当に初めは生きがって主を知らないなどと決して言いません。たとえ死であろうと老であろうと覚悟できておりますと、かっこいいことを言ってのけて、その晩に、ね、居眠りをこいて、そしてその明け方にエスを知らないと、ね、三度もう呪いをかけて誓ってしまう、そのような時イエス様に見つめられる、その眼差しの中に、イエス様は本当に自分は弱いのだということを知るべきです。十字架を前にして、ね、十字架抜きの福音はですからありえないんです。弱いままなのです。キリスト者の力は十字架の後、復活の後、聖霊が与えられて後に始まるものです。ですからこの本当に自分自身が死に明け渡されるこの十字架の経験、それこそがキリスト者必須の、ね、過程です。この十字架を抜きに、ね、また悔い改めを抜きにして人は働き人になることはできません。ただ、ね、もう飲み食いのために教会に集っているだけの状態です。でイエス様の十字架、イエス様のその見苦しみ、それを覚えずの飲み食い、ね、それはただただ、ね、教会を恥ずかしめて、教会を、ね、軽んじて病になったり弱くなったり、あるいはそれが続くと死んでしまったり、そのようになってしまうだけです。本当にクリスチャンの必須過程、それは十字架の死を覚えるということ、そして死と復活を、ね、経験するということ、これこそが本当に私たちにとっての大事なことです。イエス様の十字架を前に弟子たちは、ね、一体誰が一番偉いのかという、ね、議論をしました、ね、議論をすること、大声を出すこと、ね、主張すること、それが主の御前に義と認めるわけではなく、悔い改めと死と復活を経た人、ね、その人が本当に主の働き人として認められます。どうか皆さんこの受難所の時、これを覚えて本当に主を覚え、また主の見苦しみを覚えて、この教会における生活、交わりの生活、そして主の死と復活を覚えること、それを続けていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、あなたを褒めてたたえます。十字架を前にして本当に私たちが心減り下り、また悔い改めること、これを成していくことができますように、本当にペテロのように意気がって主張して力を込めて、けれどもその唇が乾ききらないうちに、まだ夜が明けないうちに居眠りをして、またイエス様を知らないと 行ってしまって、本当にイエス様を祈るようなことを私たちは何度していることでしょうか。主よ、本当にごめんなさい。そして悔い改めた心を持って、いつでもあなたの復活に預かるものでありたいです。主よ、どうか我らを作り変えてください。あなたの血潮によって、またあなたの流された血を振りかけられることによって、私たちは清められ、そして本当に作り変える志を持って御前に進み出ることができますように、そのような志なしにのみ悔いをする、そのような志なしに十字架の血潮をいただく、本当にそのようにしてあなたを軽んじたり、あなたを痛めたりすることはないように、本当にこの十字架の時、我らを憐れんでください。我らがただあなたにあって整えた志を持って仕える、そのような一人一人にあなたが豊かに報いてくださすように、今日あなたからいただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。十字架を得ていない者は途端場になって自分を可愛がり、そして自分の肉を守ろうとしてキリストを裏切ってしまうということが今日の聖書に書いてあります。十字架を得ていない者、十字架によって自分の罪が許されて、そして滴り落ちるその血潮によって清められている、それを自分の思い、心、感情、霊魂、魂で体験した者こそが、主よ、死も恐れずイエス・キリストを貫くことができるということをあなたが教えてくださっていることを感謝いたします。主よ、私たち一人一人信じる者が一人も残らず、あなたの背負われた十字架、そのためにあなたが浴びせられた罵り、罪定め、唾がけ、そして砲が打たれたこと、そのすべてを私たちもしっかりとこの十字架を得ることによって、主よ、私たち自身が聖霊の助けを豊かに得て体験することができますように、イエス様、あなたが助けてください。十字架を体験すること、その許しを体験すること、そしてこそ私たちがどんな時でもあなたを貫くことができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。あなたが私たちになされたことがどれだけあると思う、十字架を得ていない者はあなたにとって本当に裏切り者になるしかないということをしっかりと覚えて、イエス様、この十字架を豊かに体験して、この十字架を味わい、そしてイエス様のその命をいただいて、イエス様自身をどんな時でも貫く私たちでありますように、主を祝福してください。今日与えてくださった御言葉を心から感謝して、十字架の体験をさせてくださるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。